皆さんこんにちは。高千穂町を中心に音楽活動していますクッキースタンダードです。今日は3月28日土曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。学校関係も修了式を迎え、いよいよ令和7年度は終わりとなりますね。4月から新たな生活が始まるという方もおられると思いますが、今の心境はどうでしょうか。ウキウキウォッチングしているんじゃないでしょうかね。さて皆さんの応援しています熊本ボルターズですが、ライトフルト選手がいなくなってで、どうなるんだと思いきや、まさかね、山本翔太選手そして西田晃陽選手も怪我をしてしまいまして、その後もねなんとか勝ってはいるんですが、ちょっと今後ね優勝を目指せるチームなのでちょっと心配しているところです。早く復帰できればいいですが、ちょっと心配ですね。皆さんも引き続き優勝を目指して応援していきましょう。
さてここで先週の放送にメッセージをいただいてますので紹介したいと思います。ポッドキャストネームりょうさんより、地方の輪に遊びに来てくれる人が増えたら嬉しいですね、今後もよろしくお願いしますということで、地方の輪ねたくさんの方に来ていただいて、新しい方がね来てくれたりしてすごく盛り上がりましたね。ぜひ一度皆さんもね来ていただければ、みんなでね参加型のライブなので楽しみましょう。メッセージありがとうございます。
実は4月の5日日曜日にですね、人生初の歴史についての講師を務めることになりまして、もうだいぶ前からお話はあったんですが、延岡に土持ち神社っていうのがありましてね、土持ちさんってあの高千穂にもたくさんおられますし、友人にもいますし、ある時延岡に神山山という法輪の方にね神秘的な山があると聞いて、それを Google マップで調べていましたら、その道中に土持ち神社っていうのを見つけまして、これはねネタになるなと思って、その神山山へ行く途中に寄ってみたんですね。まあ、その頃は土持ちのことはほとんど知らず、延岡昔は阿賀田と言ってましたけど、この阿賀田を治めていた氏族が土持ち氏で、実はすごい一族だったんですね。その後すぐに、アスカラーメンさんでライブがあって、確か藤尾さんというサックス奏者のライブだったと思うんですけど、そこへ行った際に隣に座られた方と、まあ、その時会って初めて、話をしたんですが、延岡から来てますってことと、まあ、僕がなぜか、歴史が好きっていう話になりまして、まあ、延岡だったら先日あの土持ち神社ってところ行ったんですよって言ったら、なんとその方がその神社の宮司をしていたのは私の父ですって、私は土持ちの末裔ですっていうふうにおっしゃられて、まさかこのタイミングだったんでね、えーってなりまして、なんだこの流れはって感じなんですけども、まあそれから縁あって土持ち神社の大祭の方に呼んでいただいたんですね。そしたらあの土持ちの家臣の子孫さんたちやいろいろなところに移り住んでいる土持ち一族がですね、その祖先を祭りに来られるんですよ。なんかすごい中に入ってるなと思いながらも、まあ、土持ち氏は縁もゆかりもないんですけども、まあかれこれ 5,6 年ほどのつながりになりまして、僕自身もさらに土持ち氏を深掘りしていましたら、いつも大祭の後に講師の方を招いてみんなで土持ち氏だったり昔の延岡について勉強会をするんですが、なんと今回僕がその大役を仰せつかりまして、ちょっとできるかね心配でもあるんですけれども、ちょっとねやってみたいなと、さらに先に進むためにやってみたいなという気持ちの方が勝ちまして、せっかくならやらせてくださいということで改めてまとめているわけです。まあ高千穂にいます土持ちさんとか富高さん、あと戸高さんという方々多いですけど、全ての始まりはこの阿賀田の土持ち氏の移住、今で言うアイターンなんですね。そのおかげで、今でも高千穂で残されている名字はルーツは土持ちさんなんですね。まあですので僕は高千穂に住んでますので、この高千穂での土持ち氏のことを主に話そうかなと思っています。ということで今日は戦国時代土持ち氏と大友宗麟の戦いの頃、高千穂では、吉村氏が務める吉村氏が治める玄武山城がやられてしまうんですね。大友宗麟にやられてしまうんですが、その一族が残したという玄武山少年寺、また玄武山城吉村氏についてお話ししようかなと思います。歴史会ということで平井俊徳さんの出番となります。どうぞよろしくお願いします。
クッキースタンダードプレゼンツ地方の輪始まります。
さてそれでは早速話していきたいと思いますが、阿賀田、今の延岡ですね、ここを治めていたのが土持ちになります。そして南は島津、そして宮崎には伊東市、そして大分側には大友宗麟がいて、その間を土持ちがどう戦っていくか迷ってたわけですね。そこで北側を守ろうと高千穂三田石を取り込もうとするんですが、高千穂を治めている三田石は、大友に属してたり、島津に属してたりとどっちつかずで、自分の小国ですのでね、守ろうとするために、土持ちを裏切って吉村謀反の志ありと通報するんですけれども、そして大友はついに動きます。まずは玄武山城を攻めようとします。上野地区には玄武山少年寺というお寺があります。最近ではロッジも建てられまして、国内外の旅行客も訪れています。少年寺の住職は吉村家です。現在は吉村純章さんで17代目となります。1578年建立で約440年の歴史があります。玄武山には御岳48類の一つ玄武山城がありました。玄武公民館前に説明看板もあります。天正6年1578年、大友宗麟の別隊によって滅ぼされてしまいます。城主は吉村宗右衛門実朝。大友土持ち島津伊藤と九州地方の戦乱の中、大友が現在の延岡を支配していた土持ちを攻略しようとする途中、土持ちと通じているという情報を得て、この吉村が治める玄武山城を攻めます。宗右衛門実朝は上野田原の兵糧を城中に運び、土持ち島津の援軍が来るまでだぞと山城の長期籠城を覚悟します。吉村氏は土持ち、土持ちは島津ともつながりがありましたので、この火星が来るまでだというふうに頑張ろうとしたんですね。しかし水がない、水の不足が弱点、水の手を切られ補給のつかない吉村方では、米を滝があると見せるように米を落とし、大友勢を驚かせたという逸話もあるそうです。それが本当かどうかは分かりませんが、本当なら滝のように見せるということなら、まあ、相当な米の量だったことだろうと思います。最も険しい山上にある城のため攻めあぐんでいましたが、すごいね、結構が、絶壁でとんがっているようなね山になります。大友勢に内通する者がいたためについに攻められてしまいます。一説にはふもとの家人の入浴中を襲い抜け道を聞き出したと言われています。宗右衛門実朝と妻は中心である南東信忠に助けられ滝下というところへ逃れます。この南東信忠というのは、おそらく 今でもこの名字が残っているんですが、南条じゃないかということですね。これは誤字があったんじゃないかなというふうに、言われています。まあ、人数があまりにも多くて、もはやこれまでかと妻と共に自刃します。去年61歳でした。信忠も討ち死にしてしまいます。この地にお墓があるそうですが、まだ私は見に行けていませんので、今後行ってみたいなと思っているところです。この付近、鯛本という地区がありまして、鯛本、三田井の鯛ですね、田んぼの谷、井戸の井、そして本ブックの本で鯛本という地区が上野にありますが、この地区には屋号で屋敷とか西の園、西の園っていうんですかね、があります。あと東の園、柿内、大門口、大門口、まあ、どっちか読み名はちょっと分かりませんが、そういうふうな、屋号が残っているということで、城主の、住居屋敷があったのかもしれません。宗右衛門実朝の妻の墓と思われる塚は、地元の方に教えていただいて見つけることができました。 道端にはあるんですが、ちょっとね少しだけ中に入っているので、ちょっと地元の方に教えてもらわなければ気がつかなかったかなと思います。こんもりした、ちっちゃい木のも、林の中にですね、木の中に、石碑が立っています。それが、種友の妻の墓ではないかというふうに言われています。その近くには見たい姫君のお墓もあるそうですが、発見できていません。なかなか地元の地図だとざっくりしているので、なんとなくしかわからないんですよね。さて、吉村という氏は、筑前の国の名族秋月氏の出であって、大友氏と抗争に明け暮れていました。秋月種方文種は大友軍の別紀秋面、別名立花道雪にて廃止してしまいます。この種方の弟が吉村宗右衛門の父種を種数と言いまして、その種男は難を逃れ宮崎の吉村というところへ隠れ住み、そこで土地の名を名乗り、吉村の姓を名乗って、高千穂へ来て御大師の客分として玄武山城を任されたと言われています。しかしながら御大師は大友氏との争い、これが 吉村家がですね、秋月とつながっている秋月の子孫、しかしながら御大師は大友氏との争いを知っていたんですね、秋月氏と大友氏の争いを知っていますので、歓迎できるムードではなく、つかず離れずのバランスを取りながら吉村家とは、接していたようです。なぜ玄武山城を任されたのかと言いますと、御大師に仕えていた重臣興梠氏との縁故によるもののようです。宗右衛門種友が成長しましたので、父種を種数は城を息子の宗右衛門種友へ譲り、自分は仏門に入ります。吉村道宮入道と合し、城内に屋敷を作り仏壇を設け信仰の道に入ります。興梠実種と言いまして、正善、正しい、良いと書いて正善、正善というのか正善というのか分かりませんが、吉村家の重臣でしたが、武門を捨て仏門に入り回帰したのが少年時の始まりと言われています。見たい近竹の姉その姫が京都の関白内大臣となった藤原種道の九条家に仕えていた際、種道の子を宿し高千穂へ戻り、御大師の重臣興梠家に嫁いでから生まれたので興梠氏と名乗ったと言われています。その子供がこの興梠実種ということですね。成長して吉村家に仕えますが、もともと姻戚関係だったようです。これは系図によると、種友にとって興梠実種は叔父叔母と出ているようで、父種数の妻は御大家のその姫の妹ではないかということで、先ほども言った縁故とはこのことです。そのため吉村氏が高千穂へ頼ってきたものと思われます。父種を種数は興梠実種を子供の種友の守りにして、小さいながらも玄武山城を築いたわけです。興梠実種は何を感じたのか仏門を選び、そしてまた吉村種を種数が熱心な仏教徒ということで、寿劇に一時を建立し、息子へ城は譲り隠居します。本人も後に城を出て先に出家していた実種入道正善の庵に入り、共に信仰生活に入ります。息子種友も御大師の家臣マハラ氏より妻をめとり、いよいよ玄武山城の城主となります。戦乱も終わり、寿劇にて父である吉村種男東急は子供の種友夫妻や家臣の菩提を弔うために先に入道していた興梠実種入道正善を頼り一時を建立、これが現在の玄武山少年寺となります。先に開いた正善坊は東急よりも先に若くして亡くなってしまったんですね。 小前坊は同級よりも30歳ほど若かったということですが、先に亡くなってしまったということで、まあ小前を初代目、初代、小前を初代、同級を2代目としまして、後に宗右衛門種友の弟も成長し、同将が3代目となりました。少年時の9代目と10代目の住職が仏典を集め、和尚自らも収録し、少年時文書として今も古文書が残されているそうです。この古文書が今でも高千穂で昔の暮らし、その歴史が分かるのもこの古文書のおかげと言われています。補足ですが、なぜ大友は玄武城だけを攻めたのか。三田氏は当時大友氏に属していることもあり、吉村氏はそれをあまりよく思っていなかった。そこで阿賀の土持近重が高千穂も取り込み、守りを強化したところ、それを聞いた吉村氏は加勢しようとします。ところが三田氏は安定を図るために吉村謀反ありと大友氏に取り急いだわけです。それで攻められたということになりますね。まとめますと、さて秋継一族は豊臣秀吉の国割にて種数の兄、種方の孫、秋月種長が高鍋藩主になります。その弟が後に三田氏を滅ぼす高橋元種が延岡藩主となります。高鍋秋月は明治の廃藩置県まで存続し、その一門から上杉家に養子に行った米沢藩主上杉鷹山は藩の財政を立て直した名君となっています。秋月氏から、高橋元種が三田氏を滅ぼすというのは何という因果なのかなと思いますね。地元の看板に天正様と呼ばれるところがあります。この天正様と呼ばれるところは、玄武城へ早く敵を知らせるための太鼓を鳴らし、のろし火を上げる玄武山城の出城であったようです。今なお続く少年時17代目の純章さんの奥さんはイギリス人ということで、グローバルになったり、あと外国の泊まり客も来るなど、ワールドワイドになった高千穂を代表するお寺になったのだなと深く感じます。余談ですが、戦時中も沖縄より子どもたちが疎開に来るなど、たくさんの人をおもてなす、そんなお寺です。私もここで縁あって少年寺さんの方で、ライブをさせてもらったことがありますけれどもね、土持ちと関係するところに私も何か縁があるなと感じます。ということで、ちょっと分かりづらかったかもしれませんが、これが吉村氏の歴史と少年寺、また玄武山城の歴史になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。平井俊徳さんもありがとうございます。吉村家についてはですね、私のブログノートに、吉村家のことを書いてますので、もしよかったらノートの方を見てみてください。
地方の輪、
ここでお知らせです。次回の流しましょう地方の輪は、第3水曜4月15日にアスカラーメンにて行います。楽器を演奏したい人、歌いたい人、飲みたい人、ライブをやってみたい人などなど、たくさんのお越しをお待ちしております。オープンマイクとなりまして、ドリンクは別料金で投げ銭式となっておりますので、楽しんでいただいたお気持ちをいただけるとありがたいです。ライブ情報としましては、4月12日日曜日、ヒューガ文化交流センターショーホールにて、ヒューガにありますライブバーガレージ10周年記念イベントが行われます。入場料は2000円、ワンドリンク付きとなっています。オープンが14時、スタートが14時半となっています。出演者もたくさんおられるようですので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。お問い合わせは、私の方に直接聞いてくださっても構いません。どうぞよろしくお願いします。また、4月5日日曜日、高千穂見たい上川上りにあります、佐藤拓。これは、地方のアメンバーであります庄司の家になりますが、大塚正治さんライブが行われます。 オープニングアクト逸江さんです。ソウルフル百姓の逸江さんが務めてくれます。会場は18時、開演が19時、チケットは2500円でワンドリンク付きとなっています。お問い合わせは佐藤さん 090-3884-7966 までお問い合わせください。大塚雅史さんのパフォーマンスをぜひ聞きにいらしてください。インスタグラムにてちほのわのアカウントがありますので、インスタグラムをされている方はちほのわで検索してフォローの方よろしくお願いします。イベント情報や流しましょうちほのわのことなど情報を発信していますので、詳しくはそちらをご覧ください。そちらの方にメッセージで質問、意見等を送っていただいても構いません。それでは今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。Expand the circle of Takachiho all around the world. じゃあねー。
一緒に眠って悲しい時は一緒に泣いて、悩んだ時は一緒に悩んで、子供たちと一緒に風呂入って、子供たちと一緒に走って、子供たちと一緒に手をつないで、子供たちと一緒に歌って、君と出会って一緒に暮らして、月日を重ね一緒になって、子供が生まれて一緒に育てて、大きくなって一緒にお出かけ、家族が増えて一緒に笑って、同じ布団で一緒に眠って、時に喧嘩して一緒に泣いて、子育てについて一緒に悩んで、何でも一緒、一緒のことが一番大切で、当たり前のことなんて本当はなくて、当たり前の家族の風景が本当は一番大切なこと。それぞれカバーし合って、生きてゆくこと忘れてはいけない、また一つ共に年を重ねよう、当たり前の家族の風景が本当は一番大切なこと、当たり前の家族の風景が本当は一番大切なこと。
エンディングです。番組への質問、ご意見、やってほしい曲のリクエスト、取り上げてほしい高千穂号の歴史のことや史跡のことについてのリクエストも受け付けていますので、番組ホームページのリクエストフォームよりお便りお待ちしております。それでは、友達の友達は皆友達だ。 世界に広げよう高千穂の輪。お相手はクッキースタンダードでした。ありがとうございました。この番組はアスカラーメンの提供でお送りいたしました。